皆さんこんにちは。今週の ESD、 今回は、食品ロスと飢餓というテーマについて話を少ししていきたいなと思っています。食品ロスと飢餓というふうにテーマだけ聞くと少し重たいようなテーマに見えるかなと思うんですが、この言葉ですね、聞いたことない人はいないんじゃないかなと思いますので、そのあたり、そもそも食品ロスってどんなものかなとか、世界の飢餓の状況っていうのを少しお話しできればなと思っています。ではまずですね、食品ロスについてですが、食品ロスという言葉ですね、定義一応ありまして、本当はまだ食べられるのに廃棄されてしまう食品のことを食品ロスというふうに言うようです。なので、まあ当然ですね、腐ってしまったりとか、あともう食べることのできないような食材ですね、そういったものではなく、賞味期限が切れただけで捨てられてしまう食品とか、そういったものを、まあ食品ロスというふうに呼んでいるようです。で、今ちょっと賞味期限の話もしましたが、賞味期限と消費期限ってありますね。で、日本のとある番組では、賞味期限切れの食品を食べるとお腹を壊しそうだと考える人が 50% 以上いたというような話も聞きました。あくまでその番組での聞いた人たちの中で 50% なので、正確な数値ではないかもしれないんですけれども、そのぐらい日本では賞味期限切れの食品を食べない人が多いのかなというのを感じました。で、日本の食品ロスっていうのが年間どのくらいあるのかなというのをちょっと気になって調べてみましたら、日本の食品ロスっていうのは年間約600万トンあるということらしいです。でも、ただ600万トンあって多いんだか少ないんだかっていうのがイメージしづらいところもあるんですけれども、一応これを1人当たりに換算して、計算をすると、1人当たり1日お茶碗1杯分の米、まだ食べられるやつですね、を捨てている計算になるそうです。そうすると、なんかちょっと身近にというか、ちょっともったいないなと感じる人も多いんじゃないかなと思います。で、これだけ食品ロスというのが日本で出ているんですけれども、世界に目を向けると、まだまだですね、飢餓というところはなくなっていなくて、約10人に1人が飢餓状態になっているというような話も聞きました。で、世界ではですね、年間約26億トンもの穀物が生産されていて、全世界の人々に均等にその26億トンを配ったら、1人当たり年間300キロ以上食べられる計算になるらしいんです。で、日本人が実際に食べている穀物っていうのが年間約150キロなので、それの倍ですよね。均等に配れば、1人当たり日本人が年間食べている量の倍の量食べられるだけのものを提供できる計算になるんです。だけれども、先ほども話したように、世界では約10人に1人が飢餓状態に陥っているということで、なぜかなというのを考えましたですね。はい。なので、食料が足りていないから飢餓になっているわけではなくて、あるところにはあるし、食べている人は食べている、もっと言えば食品ロスとして捨てている人は捨てているような状況で、でも食べられない人は世界にまだまだいて、そんな状況で、回っているんだなというのを改めて感じました。そんなことをちょっと自分で調べているときに、昔ですね、子供の頃母親が買ってきた本を思い出しまして、すごい有名なやつなので皆さん知ってると思うんですが、世界がもし100人の村だったらという本ですね。あれを久々にちょっと図書館で借りてきまして、改めて読み直してみたんですが、この本ですね、いろいろ書いているんですけれども、もし世界の人口ですね、当時、今よりも人口が少なかったので少し比率変わると思うんですけれども、世界の人口を100人の村として、計算した時に、考えた時にですね、どのくらいの人たちがどうで、どのくらいの人たちがどうでっていうのを書いているような本ですね。で、その中で今回の食品ロスと飢餓について、ちょっとつながりそうな一節があったので、ちょっと読んでみたいと思います。2小節あります。まず1つ目は、100人の村の中の20人は栄養が十分ではなく、1人は死にそうなほどです。でも15人は太りすぎです。2つ目は、75人は食べ物の蓄えがあり、雨露をしのぐところがあります。でも 後の25人はそうではありません。17人はきれいで安全な水を飲めません。この本ですね、久々に図書館で借りてきたんですけれども、発行されたのが2001年になってました。20年前になりますね。こんな文章ですね、20年前からあったんだなって驚いたのとともに、じゃあ20年経った今世界はどのように変わったのかなというのを改めて考える機会となりました。はい、では、ちょっと最後の方ですね、世界がもし100人の村だったらの引用の話もさせていただきましたが、食品ロスと飢餓ということで、改めて考える時間が持てました。皆さんもぜひ考えてみてもらえたらなと思います。